はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、今日10月の何日ですか。
14日
ですね。はい、9時半になりましたので、はい、スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式生放送番組さくらじを始めていきたいと思います。今日3回目のお相手は私フリアと、
そしてシンガーのさやでお送りします。
はい、今日はとっても素敵なゲストをスタジオにお招きして生放送ということでやっていきたく思います。ちょっと軽くご紹介させていただきますが、いじり先生でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、おなじみのさなみさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、っていう感じでちょっとですね、毎回毎回、僕とさやさんが実は同い年で、なかなかフリートークとかをしながら本編に入っていこうと思うんですけれども、ちょっと私告知じゃないんですけどお知らせしたく思いまして、よろしいですか。
はい、もちろんです。
宝島から出てるですね、もう発売されたばっかりなんですけど、100人がしゃべり倒す魔法少女まどかマギカにちょっと寄稿しておりますので、ぜひ買っていただきたく思います。誰がいるんだろう、杉作ジエトロとか、あと誰だろう荻上月さんとか、あといろいろなんか芸能人とかなんかそういう人の中の一人ということで、なんかなぜかよくわかんないんですけど僕も書いてますということで。
それは何なんですか。は
い、何なんてアニメです。先生ご存知ですか。
いや存じません、ね、それは無理だよ君
そうです、ね、非常に流行っている、
うん、あそう、
ちょうど去年ぐらいから流行ってるような感じの作品でして、ちょっとそれでちょっとまあ
結構ですね、
はい、批評というかさせていただきましたので、ぜひお買い求めください。宝島から出ておりますというような感じですかね。
はい、アニオタ保守のアニオタの部分をフィーチャーした本なんですよね。は
い、ということですね。
そういうことなんですね。アニオタなんですね。今更ながらなんかその本を見てびっくりしたん
で。しかもここにいらっしゃる佐奈美さんも含めて全員まどかマギカを知らないというですねちょこれは由々しき時代なのではないかと思いますけど、そんなことないですよね。
そうですね、今日3対1でちょっと立場が辛いかもしれない。
はい、ということで、さやさんからなんかフリートークとかなんかネタがあれば。
もう私は、はい、ちょっとライブは今月はちょっとお休みしてるんですけども、はい、私は今日はね個人的にすごく嬉しい。
ほうほう、
お二人ともいじり先生もさなみさんも、はい、私のバースデーのコンサートに、はい、おいでいただきまして、でいじり先生にはステージ上でお話も賜ったりして、ものすごくいい、そのおかげもあってものすごくいいライブになったなって思っていてですね、もうすごい今日は嬉しいです。
七夕のねライブ、
で佐奈美さんもお仕事ねあったのに駆けつけてくれてありがとうございました。もうい
い雰囲気の、
それ以来なんだね。
それ以来なんです。嬉しいです、この時間帯にお会いできるっていうのがもう嬉しいです。楽しみです。
こんな美人2人になんか幸せでございませんか先生。
いや
本当に幸せ変な聞き方
はい、ということで、もうちょっと時間ありますから、僕最近ですね発売されたロシア映画を見まして、ニキータ・ミハルコフの、が非常に巨匠と言われてまして、その監督が94年に太陽に焼かれてという作品を撮りまして、その続編がちょうど去年日本でも公開されて、それが戦火のナージャっていう映画なんですが、それをちょうどですね1週間か2週間前にリリースされましたので、ぜひおすすめしたいんですけれども、レンタルで。でこの話はいわゆる独ソ戦 のロシア側から描いた独ソ戦の話で、こういうのってほら戦勝国なのでソビエトは、結構ナチをねどういうふうに描くんかなというのは興味深いんですけど、さすがニキータ・ミハルコフは素晴らしいなと思うのは、かなりこうナチを悪く描いてるんですけど、と同時にやっぱりスターリン批判、スターリンもナチと同じく悪であるという、その中でね翻弄される庶民とか、父親の父と娘の話なんですけれども、それがすごくなんかロシアが最近景気がいいか知りませんけど、ロシア史上最高の額を投じて作ったらしいですよ。
はい、
戦火のナージャ
つまり独ソ戦のがものすごい経費になってるわけ、
ね、らしいですね。もうナチがやっぱり村人を全部苗に入れてガソリンかけて焼き殺したりするようなシーンとかあるんですよ。でただそれだけじゃなくて、やっぱり ソビエトの側ももう本当に腐ってると。でも両方ねかなりこう戦勝国にしては結構 ハリウッドの映画の方がドイツ人を悪く描いたりするんですけど、うん、逆になんかロシアの方吹っ切れてて、うん、なり割と結構公平に描いてるなっていうのがあって、なるほど、
スターリン批判がね、もう本当に自由なんだね、
かなりもう、うん、
そういうことだろうな。
これはあの戦火のナジャって続編なんで、最初の作った太陽に焼かれてというのが94年でもうソ連崩壊してますから、
う
ん、それは大粛清の時代のソ連、
はいはい、そういうことでしょう。
ものすごい批判的に書いてるんですけど、うんうん、ぜひね、あのお時間ある方は蔦屋さんとかで借りていただいてと思います、うん、おすすめです本当に、はい、素晴らしい戦争映画だなと最近思いました、うん、というような感じでしょうか、はい、ご存知でした。
分からないけど想像つくよ。つまりソ連の暗黒時代なんだ。
そうなんです、
スターリン時代っていうのはね。
そう、
うん、だから、うん、あの大体想像つきます、
あのナチにも殺されてスターリンにも殺される
っていう、うん、2つの、ね、全体主義に挟まれて国民がね、途端の苦しみを味わったっていう、そういうことでしょ。
もうそれが
世界史の面白いポイントだよね。
もうそれがすごかったですね、うん、もうドイツ軍があの赤十字の船をもう爆撃して全部殺すとかですね、うんうん、もうすごいですのでおすすめということで、うん、はい、
はい、
実は佐山さん、伊集院先生、あのご存知かもしれませんけども、当番組では一応時事ネタをですね、うんうん、何本かピックアップして、選んで、それで4人でちょっとざっくばらんに討論していこうかなと、はい、いうような感じで、今日の選んだネタがこれチーラーです、週刊誌にバカ大学と書かれた学長直撃、アルファベットの書き方、分数の計算、原稿用紙の使い方、何のだろう、こういう変なカリキュラムをやってるということで、直撃したという記事があります。はい、2個目、はい、鍋ランキング1位すき焼き、2位おでん、3位寄せ鍋あれキムチ鍋はということで、政協が全国調査をした結果がこの度ニュースになりましたというこれも紹介していきますね。はい、3つ目ですね、はい、年金支給年齢、年金支給開始年齢70歳まで引き上げへクエスチョンマークということで、ちょっと年金について国会で、討論されているようであります、うん、はい、4つ目ですね、はい、21世紀のイギリスで24人の奴隷見つかる、どういうことでしょうか、数週間から15年監禁と、これさやさんが選んだニュースですけれども、
はい、
何なんでしょうねということで、はい、次、大人気のはずが韓流スペシャル放送で視聴率で大幅減、限界が見えたフジテレビということで、韓流もそろそろ行き詰まりかという感じです。はい、次、予備自衛官補、狭き門に受験者増は震災の影響ではないか、陸幕長が予備自衛官の社員を送り出した950の企業に令状を書いたというニュースでございます。はい、最後、世田谷区の公選料一転して原発と無関係であるということが分かったと、まあ、これ非常に話題になりましたね、はい、ちょっと全部できるかどうか分からないですけれども、
はい、
いけるところまで行って、はい、後半はなんか先生とサマジさんのなんかちょっと交えたね、なかなか普段本編では危険ようなざっくばらんなトークができればなと思っておりますが、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくどうぞ、
お願いします。
じゃあ最初、一番最初にやりましたこれから行きましょうか。はい、はい、これどこだろう、
ね、バカダ大学、
バカダ大学っていうのもなんかあれですけど、はい、あれどれだろう、まあないや、
授業は ABC からということで、週刊誌にバカダ大学と書かれた学長を直撃ということで、はい、これはなんか大学の授業の中でアルファベットの書き方とか分数の計算とか、あと原稿用紙の使い方といったことを教える授業をカリキュラムに盛り込んだっていうことで、まあこんなことから教えなきゃいけないのか大学でということで話題になってるわけですよね。
なるほどね。でもいや、原稿用紙の使い方っていうのは素晴らしいよ。
ええ、
つまりみんなワープロに頼ってるわけだろ。
そうですね。で、
原稿用紙の使い方ってことは、ええ、まあそれはワープロで原稿用紙だってそれは作れるんだろうけど、ええ、まあ基本的に言えばね、ええ、自ら書くっていうね、そういう意味を含めて原稿用紙の使い方を解くなら素晴らしい。
ね、なんかそういう感じでもなさそうなんですけどね。
つまりワープロに原稿用紙写してね、はい、写すんだったらそれはあんまり意味ない。
どうですか、
佐奈美さん。確か大学の予備校に通ってらっしゃるん
ですね。予備校に通ってるので、今度大学院を受験しようと思ってるので、一応小論文の授業は取ってるんですが、うん、大学受験で小論文はなかったんでしょうかね、この大学。
ないと思いますね。
あったらもう原稿用紙の使い方聞かっ 分受験生のみんなは分かってるかと思うんですが、
小論文は採点しにくいからあんまりやらないんだよね、受験にはね。
ただ先生、これひどいのはですね、数学の分野でも小数の計算とか、比例反比例というのは何かとかですね、国語にしてもその原稿用紙じゃなだけじゃなくて、正しい仮名遣いとかですね、句読点の使い方とかですね、そういうレベルをやってちょっとバカにされていたので、こういうニュースになったと。ところがこの大学反論しておりまして、あの中学高校で先送りされてきたツケを我々はあのやってるんだというようなことを言って、これはまあいいんだと言うんですけれども、これどうでしょうかね。なんか
いや、いいんじゃないの。
いいんですか、
うん、いや、つまりね、そういう初歩的なことを再確認しながらね、自らちゃんと文章を書きなさいよってことなんで、それを何時間もかけて言ってるわけじゃないんだろう。
多分、いや、
多分最初の授業の時に
何時間もかけるんですよ。
そう
か。どうですかこれ。ちょっと私信じられなかった
んです。びっくりですね。
だから、いや、いや、僕はね、それだけではびっくりしないんだよ。はい、それをどういうふうにね、抗議するか。例えば句読点の打ち方一つだって、ね、ちゃんと議論、教えれば、それはなかなかの文章論になるんですよ。日本語の文章っていうのはこういうのが美しいんだよというところまでね、その講師の人が話せる能力があったら、それの入り口としてね、別に冷やかすほどのことじゃないと僕は思ってますよ。だって僕大学時代で何百枚ものをね、あの小論文を毎学期採点して苦労した人間から言えばね、
多分一理先生くらい、あのいろんなもう勉強とか知識を積み重ねた人にとっては、多分句読点の打ち方一つにも、あの意味が、深い意味があると思うんですけど、多分このカリキュラムで教えるのは、いわゆる基本的な打ち方を教えるっていうことなので、ものすごくあの、まあ、レベルとしては低いところから、
だから低いところから入ってかなりの内容のいいものを話しているかどうかが問題でね、入り口がそこだからといって、あまり即断することはない。
なるほど。
というのが私の意見
ですね。まあ、そのここの大学の学長も、あの中学高校で本当はやるべきなだったのをやってなかったからって言うんですけど、だとしたら義務教育の怠慢だと思うんですよね。
むしろそっちの方が大事だな。
そうですよね。
ね、つまり大学生にね、最高学府に行く前にさ、やるちゃんと身につけるべきことがあるわけだ。ところが今はそのね、中高でそういうちゃんとした勉強してないっていうことを、大学に入ってから僕らがまあ少々ね、教えるというのが現状だね。
どうでしょうか。
受験はどうしてたのかな。だって ABC から始めるんだったら英語 の試験はなかったのかなというちょっと素朴な疑問がありますけど、まあ、
書けなくても受かるかもしれない、わかんないですけど、少子化でもうかなりなりふり構わず入れるのが現在の私立とかでは、まあ多くはないだろうけども一部であるようですからね。僕もそういうのもどうかと思うんですよね。そんなだったら行かなくてもいいと思うんですよね。
そうそうだ、
よくあの予備校で言われてるのが、もう、受験終わったら全部忘れていいから、まず今から今は覚えろってよく先生に言われるんですね。まさかそれで全部忘れちゃって ABC からやるなんてことはないだろうなのちょっと思うんです
けど、僕受験勉強は全くしなかったですけど、大学入ってから勉強しましたね、よく。だから逆、それがなんか正しくないですか。
それが、まあ、それが理想だな。
理想ですよね。
入ってから勉強をね、大いにするっていうことはね。
ですよね。
だから大学の4年間でね、勉強した人間としなかった人間の差がね、その子の人生に出てくるからね。
なるほど。ということで、
結構これ聞けないことを聞けるっていうのは、なんかある種、なんか私なんかにとってありがたい。社会人になって恥をかくよりはもうここで書き切った方がなんかありがたいなっていう気もするんですけど、
確かに。
でもなんかこう開き直ってる感じもするし、なんとも言えない。
1年生の最初の授業で ABC とかはするのはいいんですが、4年生の時はどんな授業をしてるのかなっていうのがちょっとかなりレベルアップしてればいいんですけど、
そ
のあたりが気になりますね、達成度が。
はい、じゃあ次のニュースよろしいでしょうか。
はい、
じゃあこちら行きましょう。はい、鍋ランキング、 1位すき焼き、2位おでん、3位よそ鍋ということで、生協、まあ、とある生協のインターネットによる全国調査で1選目に対して家族みんなで囲んで食べたい鍋料理は何ですかと複数回答形式で聞いたところ、上のような結果になったと、まあ、1位すき焼きと、4位がしゃぶしゃぶ、5位が水炊き鍋だったと、キムチ鍋については20代主婦が6割という回答でありますが、これはもう5位以下ということで、うん、ちょっとあれれというフジテレビでね、
はい、
以前
月曜日の、うん、あのプロジェクトで、
いやだけども食べてる鍋じゃなくて食べたい鍋だろ、
食べたい鍋です、
食べてる鍋っつったら安いキムチ鍋だよきっと、あでも食べたいっつったらやっぱり
食べたい
食べたいだろ、あ
願望
でしょ、これは正しいじゃないか、すき焼きだから、
あ、いやキムチ鍋別に食べたくはないけど消去法でやってるってい
うこと、いやいやだから食べざるを得ないでしょ、あ
食べざるを
得ない、低い人は
キムチ鍋はキムチ鍋って安いんですかね、
いやそれは、まあ、相対的にすき焼きに比べるはるかに安い、
あ、じゃあ僕も所得低いんで多分キムチ鍋食べないといけない
です、キムチ鍋のな辛さだよ、勢いで食べちゃえば、
あ
な味なんかどうだっていいな、
あ
味音痴だ、
願望だとそれはすき焼きが1位だと、
うん、そうだね、
なるほど、あなるほど、どうですか佐奈さん、
そうですね、願望で言ったら私は秋田なんで、ね、家で
何をどの鍋を食べたいかと聞かれるのが、もう1位すき焼きでね、
2位がフグ鍋、
ね、あいいですね、あ
フグかすき焼きかだろうね、
家族
が2位がおでんっていうのは随分ね、差があるね、
そうですね、
すき焼きの上等のすき焼きとおでんが随分価格差がある
、よしです、さやさんとかは鍋とかどうですか、
あのこれ以前月曜日の桜プロジェクトの中で、はい、あの前田さんが、はい、あの新大久保まで行って、うん、あの100人にインタビューしてくれっていうの
を、ね、
その時あの私と井尻先生と前田さん3人だったんですけど、うん、あの時はあの実際にその偏向報道なのかどうかっていうところで実際はどうなのかっていうのを前田さんが新大久保でわざわざ調べた、
見ました見ました、
新大久保と渋谷ですよね、で実際はやっぱりキムチ鍋だったっていう結果になったんです、あの時
そうそう、それで僕がねキムチ鍋食べると日本人の味覚がね鈍化する鈍くなるからほどほどにせいよっていうようなことをコメントして、
おっしゃる通りですね、
あれしてましたね、
なんか僕も実は今後のジャパニズムにちょっと味覚異常の時代なんじゃないかというふうに書いたんですけども、あのなんかこう一億総韓国化というかね、ちょっと大丈夫だなと思うんですけど、だってあの富士の調査では60代以上が1位キムチ鍋だったんですよね、
それ信じがたいですよ、
あと女性、
女性
が特にキムチ鍋、
それはねストレスの強い女性がキムチ鍋で、ね、刺激を受けて、ね、ちょっとストレスとの相関関係が気になるね僕にとってはね、やっぱりむしろ女性はねもっと繊細なものを味わってね、いただきたい、もうねダメな男はいいんだキムチ食べてれば、
あなるほど、
ダメな人はいいですね、
僕みたいな人は食べてもいい
ちょっと暴言
ね、いやいやとんでもない先生はちなみにどういう鍋はお好きなんですかね、
うん、すき焼きはやっぱり最高でしょう、日本のいい牛肉のすき焼きはね、
あ、うん、牛肉なんて吉野家とかしか食べないんで僕、
そうだろうね
そうなん
だそうだろう、
どうですか佐奈さん、
私はやっぱり秋田なんで切りたんぽ鍋が
好きで、よくきりたんぽはいいですね、
秋田の物産店で買って食べてますね、
あそうなんですか、
はい、あそうです、秋田だったんですね佐奈さん、
やっぱり低所得者がキムチ鍋という傾向が顕著だということがちょっといじり
たい、しかしおでんが2位だ、
おでんはまあ美味しいですからね、
でも安いから切りまであるしな、
安いですよ
コンビニのおでんか
そうです、
あそれはなこのレベルならね、
はい、あの今ですねコンビニのおでんでもそのおでんの汁にご飯を入れてくれって言ったら100円でご飯を入れてくれるんですよ、う
ん、あとうどんを入れてくれたりしますよね、
という
つまりね、つまり食生活がね、あのほら独身とか、
はいはい、
ね、
はい、
手をかける食生活をしてない、
してないです ね、
そういう人たちのために、おでんに飯入れたり、ね、
はい、
そういうことやってるわけだ
から、なるほど、
なるほど、サービス産業だなだからこういうサービス産業が行き渡りすぎるとかえっていけないんだよ、
まあそうです
よね、男はなやっぱりあの ちゃんと所帯持ってさ、正しい食事もしましょうっていう考える。
僕のような独身であんまり
家事も独身か。
できん人間はどうしたらいいんでしょうか。
うん、だからそういう人間のためにな
るほど。
だからそれに頼りすぎてるとあなたはいつまでたっても結婚できなくなっちゃう、はい、
あ、なるほど。
なんか人生相談みたいな感じ
偏見に満ちた言い方だけど、
いや、おっしゃる通りなんですけどね
心理についてらっしゃると思います、はい、
というような感じでしょうかね。はい、じゃあ次のニュースいきましょうかね、うん、じゃあ次これちょっとなんか変わったニュースなんですけれども、うん、次これいきましょう、21世紀のイギリスで24人の奴隷見つかる、数週間から15年間監禁ということで、ロンドン北方ベッドフォードシャー州レインバザードという町ですね、で奴隷として働かされていた集団が9月に見つかったと。イギリス警察が男性24人を保護したと、犬小屋や納屋に監禁されていたと。保護されたのはイギリス人、ポーランド人、ラトビア人、リトアニア出身で元ホームレスや、薬物中毒患者などの男4人と女1人もいたと。あ、その中で逮捕されたのが5人ということですね、というような感じで、現代にも先進国にも奴隷はいるんだというふうに専門家は話しているという、このちょっと珍妙なニュースでありますけど、
これはいかにもイギリスの事件だな。
いかにもと言いますと、
いや、いかにもっていうのはイギリスっていうのは大植民地帝国を作ったわけだ、
はい、
あらゆるね、人種を奴隷にする、うん、その能力、ノウハウを一番持ってるのはイギリス人だよ。あ、世界史の中でね、一番持ってないのは日本人なんだ。
まあ、そうですね、うんうん、
という意味ではね、イギリスっていう国の恐ろしさをちょっと垣間見るな。
どうですか、さやさん。
いや、さやさんの選びのニュースを、はい、まあ、なんか今回選んだんですけど、はい、うん、あのたまたまあの猟奇殺人の、まあ、あのなんかアーカイブみたいのを、うん、たまたま見てしまって、うん、でその中でその、まあ、こういう事件って、これもまあ奴隷がいたっていうふうに書いてあるんですけど、一応なんかそういう猟奇的な、なんか異常な人が起こした事件だと思うんですけど、なんかアメリ、世界的に見て一番猟奇殺人者が多いのがアメリカで、あの白人男性っていうことになってて、アジア人とかまあ分かってないだけかもしれないんですけど、中国とかあのまあいるかもしれないんですけど、あのなんかそういう傾向っていうのはなんかやっぱり白人のなんていうの、宗教観とかいろんな、 なんか根底にあるものが影響してるのか、うんうん、ね、人をまあ家畜化したりと か、うん、か
大航海ね、大航海をリードしたのはイギリスでしょ、うん、大航海時代、はい、大航海時代っていうのは言ってみれば奴隷なんだよ、うんうん、ね、アフリカ大陸からあるいはアジアから、ね、イエローやブラックを奴隷にするっていうね、そういうノウハウを一番持ってるのがイギリスだな、
うん、どっちかというとこう東欧系の人がいた
ようですね、うん、だけど今の場合はね、うん、東欧系の人を奴隷扱いした
ような、ね、まあ、所得が厳しいような人を誘ったようですけどね、うん、うん、あの昔あのテキサスチェーンソーっていうね、はい、あのすごい猟奇的な映画がありまして、あのアメリカのテキサスでこういう感じでね、あの飯をおごってやると、で生活も保障してるから来いやみたいなこと言って、うん、納屋でめった刺しにするっていう恐ろしい映画があるんですけど、うん、ちょっと似てますよね、
なんかね、そういうのとダブってしまって、なんかそうやってイギリスを飛び出した人、うん、飛び出して新しい大陸を見つけようなんて言って、うん、革新的に飛び出した人の末裔が、うん、なんかそういう、
あ、ギャングオブニューヨークみたいな感じですか、
すごいなんか偏見かもしれないんですけど、なんか
そんな、いやいや、あ、そうですよね、アメリカに入植したイギリス人では基本的にゴロつきっていうか、
うん、まあ、
そうじゃない人もいますけど最初はちょっとかなり厳しい。どうですか、サナミさん、これ
どんなことをさせられてたんでしょうね、働かされていたっていうのは。キャンプ場で働いてたっていうことは、まあ、薪割りとか掃除とかなんだとは思うんですが、
まあ、ともあるんでしょうけど、いろんなことはあるんじゃないですかね、まあ、
薪割りとか、あのそういう、なんでしょう、いわゆるちゃんとしたお仕事だと思うかもしれないんですけど、実際はもっとなんか、
あ、きつい、あの
いわゆるなんか性的な暴行とかもきっとあったんじゃないかと思いますし、
そうかもしれないですね、
すごい怖いです。
あの昔あのイギリス映画にあのガイリッチーのサナッチとかいうのがあって、そのかなり結構こうここまで行きませんけど、こうすごいイギリスの中のジプシーみたいなやつらがちょっと中古車売ったりする話なんですけど、なんか あ、先進国なのになんかこんな言っちゃ悪いですけどね、そういうジプシーみたいな人ってイギリスにもいっぱいいるんだなというのが感想で、アメリカでもねトレーラーハウスとかエイトマイルじゃないですけどありまして、なんかそういうのとも似てるようで似てないような気がしますけど、日本ではなかなかないですよね。いや、こういう
日本は ね奴隷がいなかった歴史です。ですから日本人は奴隷を使役することができない民族、そのぐらいなんていうのかな、まあ繊細にして平等感の強い民族、その正反対がイギリス人だと、日本人としてはそういうふうに見ると納得できるんだよ。やっぱりイギリス人はね、奴隷、つまり他人を奴隷にする農家を持ってるんだ
よ。なんかこういうニュース多いですよね。
どういう時に脅かして、どういう時に何を褒めればいいかとか含めてね。
あの佐野美さんが、あの井尻先生のご講演を聞いて、それであの本当に私たちは日本で生まれてよかったっていうことを実感されたと言ってて、少しご紹介していただけますか。
はい、あのちょうど今年の2月11日の建国記念の日に、あの井尻先生があの基調講演をなさった時に私聞きに行ったんですけれども、あの行幸の国日本という題名で、あの私それまで行幸という言葉を実は知らなくてですね、あの行幸って何だろうと思って聞いていたら、先生がおっしゃるには、行幸というのはあの降って湧いたような幸運であり、自分が努力した以上の、あの幸運が自分の身に降りかかることだっていうふうにおっしゃっていたので、あでもそんなことってなかなか普段生きている中で自分に突然幸運がこう降りかかるなんてなかなかないなって、自分には無関係のような話だと思って聞いていたんですけど、先生があの日本人でとして日本に生まれたことそのものが行幸だというお話をされてて、ああなるほど、日本人ということがこんなに幸福なんだということを改めて知ったんですよね。
つまり奴隷にならないで済んでるんだよ、君も。我が国はそういう意味ではね、
でも特に江戸時代とかでもそうですけど、明治近代化以降って本当に日本というのはこういろいろ、まあもちろん努力もあったんですけど、幸運もある、あの日本と一番正反対のユーラシアの国でトルコがあってよく似てるって言いまして、じゃあトルコの方が憲法が早くて近代化はもう日本の明治政府と似てるんですけれども、トルコは実は失敗してしまったわけですよね。その後敗戦国になってしまって領土もロシアに取られてしまったと。で一方東の日本はトルコと同じような近代化の明治政府をやったところ、まあ、こういう国になったと。それもやっぱりじゃあトルコが悪かったのかって言ったらそうでもないんですよね。やっぱりいろんな運とか時勢学の、まあ、幸運があったんでしょうね、おそらく。
あのこれ井尻先生、これ佐奈美さんの分厚い手帳なんですけども、私さっき感動しちゃいまして、これ井尻先生の講演をこういう形でも見えるかな、すっごい細かい字で、あのこの行幸の国日本という形で、
字綺麗ですね。
いや、もうこうやって
あれだね、整理能力っていうか聞きながらこれだけのね、メモを作りになるっていうのが
2ページにわたって伊豆先生
のね、大変な能力だな。
これすごいですね。
僕なんかね、紙プレイ1枚にちょっと書け話す内容をメモして講演終わっちゃうとどっか行く紙捨てちゃうみたいなね、いい加減なことに比べて几帳面だ。どんどん蓄積されてるね、相模さんの中でね、僕は全部吐き出して消耗しちゃって、あと終わりになっちゃうんだ、エンプティになっちゃうんだろうけどね。
ちょっとこれ見てみて、写していただいたら分かるんですけど、これ新明解国語辞典ぐらいの厚さがありますよね。
結構厚いんですが、
すごいです。何年分ですかそれ。
これ1年分なん
ですか。1年分でそれですか。
いや、こんなね、日本中の大学生のノートを ね見てもね、このノートほどのものはまず僕見たことない。
後ろが筆箱っていう、
いっぱいいろんなカラーで
いろいろあるんですが、ちょっとい
や素晴らしい、素晴らしい。
この中に書いてあることも後でね、後々ちょっとフリートークで伺いたい。
そんなに勉強ですね。
このね、ノートの取り方ね、あの最良のノートの取り方っていうタイトルで新書版書いたらね、あのあなたその資格があるって
ことだね。僕も大学の時にノートは一応買いましたけど、
こんなに貴重面に書いてない。
1ページか2ページ書いて忘れてまた買って、買でもうノート書くことはやめました、3回目ぐらい でもういいやと思って。はい、もう本当に 当に、うん、ということでそんな感じでしょうか。
はい、
はい、ということで次のニュースいきます。はい、年金支給開始年齢を70歳まで引き上げるのではないか、厚労省が年金の支給開始年齢について引き上げを検討している問題が物議を呼んでいます。将来的に68歳から70歳程度へ引き上げることを視野に検討を始めるということで、社会保障審議会の部会で本格的な議論を開始する方針だという。厚生年金については男性は25年度、女性は2030年度までに段階的に65歳まで引き上げることが決定しているが、まあそういう感じで、かなり68歳から70歳程度に将来年金の受給開始が上がるんじゃないかみたいな話ですけど、
う
ん、
いやこれはもう、はい、大問題だな。はあ、だからつまり定年がね、定年が70までいって接続できればいいわけだ。
そうなんですね。
ところがその間に何年か空白のね、
そうなんですよ。
でこの空白の年限がどのくらいになるか、ね、例えば 1,2 年だったらなんとかかろうじてだね、食いつなぐってことも可能なんだけど、
そうですよ、
まあ3年以上空いたら、これはあれだな、悲惨だな。悲惨というのは要するに、65ぐらいでね、あと年金来るまで働きたいって言ったってそうね、あの職場は見つかるもんじゃないからね、ですからやっぱりね、定年と年金支給というものをねどう連続させるかということを政府も経団連その他のね諸団体と労働組合も含めてだよ、その連続性をどうするかということが政治的能力なんだよ。だからそのつなげることをね、まずあのまだあまりやらずにだね、こういう議論をやってるっていうところに僕はむしろ政党政治の能力のなさ、はい、いたずらにだって国民を不安に陥れる。
いやこれは全く腹を切り起こらないですね。
政治っていうのは そういう不安をな、国民的不安をちゃんと納得するようなシステムを作ってね、でもう年金財政はこうなんだと、危機だと、しかし70まで伸ばすとしたら、ね、定年を伸ばす、
ね、
定年を伸ばすけども賃金はだな、加工すると、
はい、
でもそれはちゃんと それなりの論理はあるわけですよ、
ええ、
賃金安くてもな、年金受給まではなんとかだな、クビにならずに働けると、人間は働くことを奪われてだよ、年金が出てこなかったらこれは悲惨ですからね。やっぱりそういうことをね、これはもうあの自民党も民主党もないんです、国民政党としてね、まずそういうところにねちゃんとね、議論を集中させるのが政治家の役割だ、
なるほど。
そういう意味でちょっとまだ中途半端なね、
70
まで引き上げっつってクエスチョンマークだろ、
クエスチョンです、
クエスチョンなんだけどもね、その議論の前提としてどうつなげるかってことをね、ちゃんと議論同時並行的に議論してほしいね、
おっしゃる通りですね。
そうじゃないとコメントしようがないんだよね、こういうのは。
佐野さん、私たちの世代ですと、あのやっぱり自分の、ね、両親とかのことを考えるじゃないですか、そうなった時になんかあの本当にかわいそうって言ったら、自分たちもゆくゆくは背負うわけなんですけど、あの本当になんか今まで一生懸命働いてきて、でなんかそういうことになってしまうと、なんか本当に無責任だなと思うし、で増税はするし、しかも年金支給は遅らせるっていう、そんなことってある？
めちゃくちゃですよね。
いやしかもいや企業っていうものはね、あの高齢者を処遇のしようがないと、まあ企業的に言えば、
はい、
それであの早めにむしろ、ね、
早期
定年、はい、早期に定年してほしいわけだから、
ね、
だからそういう企業の、ね、マインドと、ね、政治的判断というものをちゃんと連続させるね、そういう努力だな、政治家の努力と、ね、企業経営者たちの努力、それからまあしかしね、定年までね、企業にいられる人はね、昔は大体の労働者はそうだったんだ、
そうですね、
今は契約とかさまざまに労働環境が多様化したなんて言ったら、多様化じゃなくて無責任になったんだけど、 そういうことまでね、考えながら、労働働く人間にとって働くってことがどういう意味を持ってるか、ね、単にあの給料をもらうために働いてるんじゃないんだ。つまり働くってことはこの生の営み、ね、生きてるっていうことの大事なまあ実感をする場所だから、ね、そういうね議論をやっぱりすべきだな、そう思うよ。
はい、うん、どうですか佐々木さん、これは。
そうですね、やはり、はい、あの今まで国の借金がたくさんあるですとか少子高齢化ということを聞いていても、はい、なかなかこう身の、うん、自分に起こることとして実感できなかったことがこうして70歳まで引き上がるということは、そういった今までのことが積み重なってこういうことになったと思うんですね、うん、だから私もあ65歳になったら年金がもらえるんだなって、うん、どこかこう安心してた部分があったんですけどもあこれじゃあ70歳75歳80歳ってどんどん上がるかもしれないという危機感も感じましたし、やはり自分の中でそういった貯金というものも増やしていかなければいけないという危機感も感じましたし、それと同じぐらいやっぱり少子高齢化ですとか借金の問題も一人一人がこういう自分の身に降りかかってくるんだなということを思ってやっていかなければいけない局面に来たんだなって思いましたね。なるほど。
あの僕は年金っていうものそもそもはもういらないんじゃないかなと思ってる論者なんですけどね、うん、あの年金システムっていうのはあの戦時中だったと思います。満州事変かあの辺にできたですよね。
だからね、そこがね、あれだよ、あなたは所帯持ってるかどうか分からない。
いや持ってないです。
あ、そうか、やっぱり自分一人で考えてるのとね、やっぱり家族、まあ標準家庭で言えば妻、子供2人、つまり自分以外3人のさ生活を背負ってるっていうね、一応それがスタンダードだから、
まあそうですね、
議論の仕方としてね、あんまり個人を出しちゃうと、
いやいや、いいですけど
ということは一応な、僕としてあなたに言っときたいな。
まあただ70歳までちょっと生きてるかどうか、僕がですよ、生きてるかどうかも分かんないし、長いなって感じですけど。
い
や
い
や、
長いことは長いんだが、あなたはもう必ず70歳まで生きるよ。
そうですか、
まあ、あなたは80ぐらいまで
生きる、うん、そうですか、ありがたいですけど。
ストレスが少ない生活してるだろ。
なんで分かるんですか。
だって企業のさ引きでさ、はい、上から下からでね、はい、いろいろでねストレス受けてる人間と、はい、あなたなんか非常にね爽やかに生きてる
さすが先生ですね。
すごい、やっぱり見る目が
ストレスが少ない顔してるよな。
ストレスが少ない顔
してる、
うん、いや、いいことな
んだ。ありがとうございます。
こういうことなんだよ。
ありがとうございます。いや、さすが伊里先生ですね。
いや、本当鋭い。
いや、鋭いですね。なるほど、うん、まあ、そういう理屈で言うんであれば、まあまあ、やむを得なしかなという気もしますけどね。
でも雇用のシステムが、うん、あの小泉内閣以降変わったじゃないですか、
まあ、そうですね、あの辺から
、はい、それでなおかつこういう形になるともう行き場もないですし、うんうん、だからやっぱり終身雇用、
うん、だからね、そうなるとね、今度はね、いわゆるアメリカ系のね、うん、要するにあの保険業ね、これは今のね国が干渉している保険の話だよ、年金の話だよ、ね、そうすると国がそうなるっていうことはね、ある意味ではねアメリカニズム、あるいはアメリカの保険業が入るチャンスをどうぞっつって日本国政府が開けてるんだよ、国民を不安にねすれば。案外アメリカの保険業界とつるんでるかもしれないんだよ、こういう議論は。
あ、よくアメリカの保険業界よく市場開放の圧力をかけますよね。
そうだよ、それでまだ皆さんのところに電話かかってくるかどうか知らないが、ね、いろいろの保険があるから、うん、で自己責任で保険で定年後はやりなさいってのはアメリカだから、うん、そうするとこういう話の裏にアメリカにだんだん国柄が近づいていく危険を察知して、これは単なる保険の問題じゃないよと、ね、日本的システム、つまり日本という国民の共同体がな、日本国民である限り共同体が助け合って、ね、あのそういうシステムを個人主義、自己責任でやりなさいっていうね、そういう思想がこの後ろにあるんだよ。だからこういうことを言ってる政治家やエコノミストはよく調べたら、なんかアメリカ留学してね、すっかりアメリカにやられちゃったっていうタイプが多いと私は見とるんですよ。でもその話し始めると キリがなくなった。
あ、まあでも多分自由経済主義というか、
そうそうそう、
フリードマンとかを勉強したような人なんでしょうけどね、多分ね。
そういうことですね。
どうですか。
いや、 やっぱりその不安を煽って不安から物を買うっていうやり方って今江尻先生のお話聞いてて本当アメリカ的だな
って。アメリカの保険に入りたくなるようになっちゃ う,
もうマイケル・ムーアも全く同じこと言ってましたね。
あ、そう、
恐怖を煽るのがアメリカ社会であって、うん、恐怖を煽って買わせるのがアメリカの近代のパターンだと、
う
ん、マイケル・ムーア自身が言ってますよね。
そうそう、
あの人左翼って言われましたけどね、うん、アメリカの左翼は結構愛国ですので、
ね、また違いますね、
はい、というような感じでしょうかね。あとじゃあ次のニュースいきます。あとは何かあったかな。じゃあせっかく佐野さんが来てらっしゃるので、はい、これをぜひ
言
いたいですね。予備自衛官法が狭き門になっていますと、受験者が増えてそれが震災の影響ではないかとということで、これと関連して陸幕庁が予備自衛官の社員を送り出した今回 の地震ですね。950の民間企業に令状を書いたということで、この倍率が4倍、採用予定数の1400人に対し神奈川県では、受験者が270人で、あ、違うのかな、あ、全国の1400人のうち神奈川の枠が270人、そのうち67人が合格ということで4倍の受験者だったと、指揮官は訓練生の志の高さに驚くと話している。さらに、東日本大震災では即応予備自衛官が延べ2179人、予備自衛官は延べ441人が災害派遣の招集に応じた、このについて、令状を陸幕省が出したというような関連のニュースになっておりますが、これはどうでしょうか。
いや素晴らしいじゃん。
素晴らしいですね、はい、
うん、素晴らしい、
はい、
いや、 やっぱりね、もっとね、あの自衛隊の、ね、この大震災に対する、ね、あの救援活動を、ね、もっとメディアはね、うん、報道すべきですよ、うんね、だから地元の人はね、もうあの戦後の日本人のね、何か反軍感情、
はい、
軍っていうものを ね反軍、それはもう完全に払拭されたと思うよ。
そうですね、
東北から新しい日本の始まるかもしれない、うん、ね、それで東北の人たちは、いや、もう自衛隊をちゃんと国軍としようと、うん、ね、国を守る、国軍にしましょうっていう声を、あの被災地の選出された政治家たちがね、そういう声を上げなきゃダメだよ。それを早くね、保守がやるか民主がやるかなんだよ、ね、だから本当の自民党が保守になったら、ね、茨城以北の選出した議員は、ね、これで戦後の自衛隊のイメージは変わったんだ、やっとこれで国軍なんだと、国防省と、ね、名前変えて、そのチャンスだろう、こんなすごいチャンスをもらってるには政治家で誰か言ってるかい。
逆にあの災害対策専門にしようとか
っていう、が
冗談じゃないか、ねえー、消防団をやってるんじゃないんだから。
そうです、ね、軍隊だからできてるわけです
ね。そう、うん、
どうですか佐波さん。
そうですね、やっぱり今こういった状態で、うん、あの予備自衛官法の志願者の方がすごく増えてるってことは本当にいいことだなっていうふうに思うんですね、うん、そうそうそう。で、この予備自衛官法というのは、あの普段は普通の仕事をしながら、そして、訓練に行って、うん、あの3ヶ月の訓練を受けて、うん、自衛官と同じだけ あのスキルを身につけるというようなシステムなんですけども、うんうん、私の知っているあの学校の先生がすごく反戦的な思想の人なんですね。でその人がこんなこと言ってたんですけれども、うん、日本は徴兵制を採用するべきだと言うんですって。あれ、うん、なんで反戦なのに徴兵制を採用するべきなんだろうってすごく不思議だったんですけど、その理由っていうのが、あの徴兵制を採用することでみんなが訓練を受けると、訓練を受けた人が、あ、こんなにきついことはしたくない、だから戦争反対になろうとみんなが戦争反対の方になっちゃうから、
逆説的に。
そうなんです、あの徴兵制ではないと戦争が起こった時に、あの、まあ、戦争が起こっても戦ってくれるのは自衛隊で、はい、僕たちを家の中に いればいいんだからっていう考えになってしまうと、だから徴兵制になってみんなで大変な思いを分かち合って、あ、じゃあもう戦争は嫌だっていう気持ちになっていくから徴兵制をした方がいいっていう逆説的なあの主張をしている先生がいるんです、ね、でも実際に私があの自衛官のこの訓練に行くと、最初はみんな割と適当な気持ちで入ってきたりとか、なんか戦車が好きでとか、そういう軽い気持ちで入った人たちも、あ、こんなに大変な思いをして自衛隊の人は頑張ってるんだ、じゃあやっぱり自分たち一人一人が国防を考えないとねっていう気持ちに、かえってこう頑張らないとみたいな気持ちが高まるので、決してイコール反省みたいにはならないんです
ね。
なので、まあ、頭で考えると辛い訓練をすればみんな戦争が嫌いになるんじゃないかと思う人もいるかもしれませんけど、いや
それはね、もうまるで人間が分かってないねいや人間はどっかね、辛いことを引き受けたいんだよ、え、男に生まれたら大体そうなんだよ。
そうですか。
楽ばっかりして生きてこうなんて言ったら、スポーツだって成立しないよ。野球もラグビーもサッカーも、ね、なんでそうやってスポーツでね自分を鍛えいじめたりして、剣道でもそうだよ、柔道でも、そういうね、なんていうんだよ、人間の条件っていうかね、男性の条件をまるでわからない人がなんか言ってるんだね、気の毒だな、そういう男が。
どうですか、さやさん。
いやなんかその佐波さんが言ってる方の方が男性のスタンダードだったらどうしようかなと思って、すごい不安に なりましたけど、伊集院先生がおっしゃってる、
男は愛するものを守りたいっていうね、その本能があるんだよ、もともと。ただその本能がちょっとね、戦後教育で摩滅しつつあるかもしれない、しかしそれはこれはあらゆる人類はそうやって生き延びたのが今ある人種なんだよ、だからそういう守らない男たちだったらとっくに歴史の中にね、滅んだ民族たくさんあるんだから、ね、
ここまで生き残ってきてるっていうことがその証
なん
だ
よ。古代1万年ぐらいのね歴史をこう、まあ1万年じゃなくても2000年でもいいよ、その間にもう消滅した国家たくさんあるわけだ、民族もね。だから今生き残って国家形成 してる民族はそれなりのね試練を乗り越えてきたと、そういうふうに考えましょう。
なんか僕逆説的にそんなに辛い訓練をして、した結果戦争っていうのはこんなに大変なんだ、だから絶対に戦争しないために国防力を高めるんだっていうふうに逆説の逆説で返せるかなと思ったんですけど、そこまでいかないんでしょうね多分
いや君ね、はい、訓練の苦しみなんていうことを基準にそこから発想しちゃダメなんだ。
なるほどなるほど。
そんなことだったらラグビーだって、まあまあ、サッカーだってセールしないじゃないか。
まあ僕ちょっとあんまやったことない
です。ぶっ倒れるぐらい走らされてさ何が面白いんだって言っちゃうだろ、
は
い、
じゃまず古谷さんは、はい、訓練から始めて、
いやまあちょっと言い過ぎかもしれないが男はそういうねスポーツをね、はい、少年時代であれ、なんであれ一度はね体育っていうものかな、スポーツというものがそれぞれ相手に勝つためには極限まで訓練しなきゃ相手に勝てないっていう、その極限の訓練だろ、 A という高校の訓練、 B という高校が戦うんだから、ね、だからそういうねまあ、スポーツっていうかね、まあ何もその大学院まで行ってスポーツしなくてもいいよ、小学校でも中学校でも、でその時にスポーツっていうものの本質、あるいはこの戦うってことの本質を、ね、はい、直感してくれればいいと思うね。僕は
体育とかスポーツが一番嫌いだったもんで、なんですけど、こう最近ですね、ちょっとこう、なんか競技とかじゃないんですけど、自分で体を動かすのがちょっと楽しくなってきまして、この前も25キロ歩いたり走ったり、5時間かけて、ね、
自分をいじめ始めた。
そうなんですよ。なんかそれがちょっとこの年になってちょっと快感になって。
いやそれは大事な
の。大事ですか。
大事よ。
なるほど。
いいね、やっぱりね、歩いただけで褒められて
自分をいじめるっていうね、ちょっと魔像に、はい。
そうなんですよ。なんかそれ
だったら多分魔像なんだよ。今はだよ。
先生よくご存知だって。
いや男は大体そうなんだよ、君じゃなくて、僕なんかもう70代になってって、体ちょっと痛めたくなるの。
そうですか。
痛めたくなる。
なまってると。なまってるとね。
ということなんですけども。
はい、はい、
なんかございますか、なんかどうですか、
やっぱり実体験者から、はい、佐波さんは、ね、そうそう訓練まで受けられて、でも被災地 行かれない状況だったんですってね。
そうですね、
お店が。サムさんは、はい、空、陸、海。
私は陸上
です。陸で、はい、敬意を表します。
あれ、予備自衛官校って何歳まででしたっけ。
私は何も技能を持っていないので、技能を持っていない人は34歳なんですが、
は
い、お医者さんですとか語学の技能を持っている人は50代半ばぐらいまで受けられるそうです。
なるほど、なるほ
ど。というような感じでちょっとだいたい消化して前半終わったかなという感じなんですけど、はい、ここからは、ぜひ、イージー先生とかさなみさんにせっかく来ていただいたんで、なんかいろいろざっくばらんにフリートークなんかと思ってるんですけど、
はい、
どうですかね。
実は、はい、お便りが届いてまして、
し
本日佐野美さんと井尻先生が出演いただくにあたってですね、さて今回桜寺に井尻和夫先生がご出演なさると聞き質問があります。井尻先生が担当している怪盗ランマのオープニングで流れているレフトアローンですが、なぜあの曲を先生は選曲されたのか、理由を教えていただけないでしょうか。いじり先生はジャズがお好きなのでしょうか。ジャズがお好きだからさやさんと同じ番組に出演されていたのでしょうか。これはちょっと全然関係ないと思うんですけど、いじり先生にとってレフトアローンは特別な曲なのでしょうか、などと勝手に想像していますということで、これ新潟県在住の匿名希望さんなんですけども、あとさなみさんにもメッセージがありまして、さなみゆうこさんの遺骨収集活動をどのようにお感じになられているのか感想をお聞きしたいです。私はさなみゆうこさんのような若い世代の方が遺骨収集をしていると知り、驚きとともに大変尊敬しておりますということで、はい、メッセージいただきました。
というような感じですけども、
はい、
先生、
先生から
いやいや、私が特段レッドアローンを好きでですね、選曲したわけじゃないんです、チャンネルサカロのスタッフが私のタバコを吸ってる姿に、合うだろうと思って選曲してくれて、僕は満足してます。はい、
ぴったり。
私も大変なヘビースモーカーですので、
どのぐらい吸われるんですか。
まあ、吸うタバコもね、みんなフィルター付きのタバコなどを吸っておるのが多いんですが、私はフィルター付きのタバコは邪道だと。両切りのタバコで、
両切りのタバコ、
たっぷりニコチンを肺の中に入れなきゃタバコ吸ったこと
ない。それは市販の440円とかで売ってるやつじゃない。
うん、ショートピースっていうのはフィルターない
です。そういうのがあるんですか。
だから多分今フィルターないのはこのショートピースぐらいじゃないでしょうか。
こちらがこれがないんですか。
これがね、
これは何ミリなんでしょうか。
これは一番ヘビーなんです。ニコチンタールも一番多い。
28ミリっていうのがちょっとどんだけなのか分かんないですけど。
今だいたい1ミリを吸う人が健康のために
って、みんなねそうやってね、タールニコチンを低くすればいいだろうっていうね、そうやってほら結構本数吸ったりね。だから僕は18の頃からこのショートピースを吸って。
あ、そうですか。
18から、
ヘビースモーカーと言われて、大蔵省のタバコ税課とかね、厚生省の審議会、愛煙家、日本の愛煙家代表として僕は審議会で多々論じたんです。
そうですか。
禁煙運動がね、アメリカから来た時に、大蔵省でも僕はそれやりました。うん、ですから私は日本の愛煙家の代表者として、どうぞ皆さん長生き、タバコ吸わなきゃ長生きできると思ってる方は、その因果関係あんまりないんですよ。
なるほどなるほど、なるほど。
それともう一つ言うとね、ヘビースモーカーにね花粉症の人がいないんだよ、ほとんど。でね、花粉症で苦しむ人に僕必ず、あんたショートピースフィルターのないタバコ吸いなさいよ、喉を訓練しとけば。
あ、なるほど、
ね、そんな花粉ぐらいでね、何泣いたり鼻水流すんだって、だって人類ずっと生きてきたわけだろう、つい最近だってだね、花粉症なんて言ってるのは、煙でちゃんとトレーニングしてないから。昔はだってお米、朝ご飯炊くのも薪でご飯炊いたわけだろ、おかず作る、だっていつだって煙は日常的に吸ってるわけじゃん。
確かに確かに。
それで煙たいとかさ、なんか 犬猿ヒステリーでね、それはね、花粉症で苦しむ、
粘膜を鍛えておけばいいんですね。
まあでも確かに、なんか確かに無菌社会とか言ってこうどんどんどんどんこう菌とかを排除していくみたいな、ウイルスをダメだって言ってる。そうすると
結構、それだけじゃいいけど異性まで排除しちゃったりして、
まあそういうのはありますね。結構よく SF で言われるのは、どんどんどんどんそういう無菌社会になっていくと、ちょっとしたウイルスの変化で人類絶滅みたいな SF は結構あるんですけど、結構昔のよく寄生虫なんて昔の人よくいたみたいですけど、その方がねよっぽど強いと、生物的に。逆に無菌にしちゃったら人間って生物種がどんどん弱くなってくっていう、よく言われることですよね。
特に日本はね、ものすごく無菌状態近いですよね。だから防衛本能も少なくなっちゃう。
それはあるかもしれないですね。
もうちょっとね、雑菌と戦ってればさ、国を守る防衛本能だって考えるね。これはちょっとめちゃくちゃな論理だな。
さあ、花粉症ですか、風邪？
今ね、お話を伺ってたくしゃみが出ちゃった。
なるほどね、
粘膜が弱いですね、ダメですね。
あ、そう、今ちょっとコメントもあったんですけど、アトピーが増えてるのってのはそのせいだと。その無菌社会で、昔はアトピーなんかほとんどなかったのに、今アトピーがすごく、僕もちょっとそうなんですけど、
アレルギーも、
ね、アレルギー系が増えたっていうのは戦後のこの、ね、70年代、80年代以降っていうのが、それが公衆衛生がどんどん発達していったせいで、逆に過敏症になっていくというのはよく言われてますね。
佐野美さん、大丈夫ですか？
あ、そうですね、まだ花粉症にはなったことはないんですけど、うん、あれってなんか体の中にこうコップのようなものがあっていっぱいになって溢れ出すと花粉症になってしまうってよく聞くんですが、ね、どこにそのいわゆるコップのようなものがあるのかなと、うん、ちょっと怖いんですけど、あるとしたらこうまたこう捨てて空にしたいなと思って
るんですが、あれ捨てられるんですかね。どんどん詰まってくる一方らしいです。
タバコの粒子で蓋をしちゃった方が早いのかもしれないですね。
いや、だからね、日本はね、日本は古代からね、杉やヒノキでの文化ですよ。
確かに、
ね、ですからもう奈良朝時代も伐採した後には杉やヒノキを植林してたんだよ。
そうですね。
ね、その歴史でね、ついこの間から急に、ね、杉花粉で杉をね、
なんか
恨んだりして
目の敵にしてますよね、杉花粉が、うん、
それはね、もうちょっとトレーニングをすればいいんです。 そのトレーニングの一つにタバコをお吸いになったらいかがでしょうか。私は個人的体験で思って
ます。まあ、でもタバコっていうのは古代のマヤ文明とかからずっと吸ってますから、非常に人類として馴染みの深いものであって、よっぽど駄菓子とかね、カップラーメンの方がよっぽど新しいものであって、
そっちの方が毒なんだよね。
そうですよね。タバコ文化っていうのはエジプト時代とかからありますから、
ね、つまりね、そんなこの話してよろしい
の？
つまり人類がね、あの火をコントロールすることによってね、文明築いたわけでしょ。で、火をコントロールすることはあらゆる燃えるものを燃してきたわけですよ。それでその煙を吸いながらね、ある時は例えばあの日本で言えばあの柿の葉をね巻いてタバコに吸ってみたり、クワのね葉っぱをタバコのようにして吸ってみたり、いろいろしてたんだが、大航海時代の時にタバコっていうのが日本に入ってくるわけだね。それで日本中にタバコも、まあ、あの畑もできた。今度 あの津波でかなり畑もやられたのかもしれないけどね。さて、そういうことでね、あのタバコっていうものを馴染んだのは人類がね、火をコントロールしてきたっていうことの証左なんだよ。自分で火をつけね、燃やし暖を取り、炊事をしね、でその煙をたっぷり吸いながら、でももっと美味しい煙があるはずだと言ってタバコが美味しかったんだ。だから僕のヘビースモーカーというのは歴史的には正統派なんです。
なるほど。
でその歴史をね拒否して、禁煙派ですって言ってキーキー言ってるのはヒステリーだ。ごめんなさい。
いやいや、
女性はまたね、はい、女性はまたね、母性を大事にしなきゃいけませんからね、あのあまりタバコなんか吸わない方が私はいいと思いますよ。
なんか今あのハリウッドでも、映画でもそうですけど、犬猿賢者の人たちが、その俳優がタバコ吸うシーンもダメ、カットしなさいと、
もうアメリカってそういうとこなんだよ、全体主義、ま
あ、日本でもあるみたいですよ、
日本もアメリカにいてきてね、全体主義的になってる、
あのジョークみたいな本当の話ですけど、宮崎駿が 91年に紅の豚ってのあって、あれがポルコがボンボンボコスカボコスカ戦争中の時代話ですか、それするんですか、それにちょっと抗議が来たとかね、来ないとかっていう、それポルコロストからタバコ取ったら紅の豚じゃないじゃんっていう話ですけど、
そうですね、いじり先生からタバコを取ったいじり先生じゃないっていうことです、
うん、僕タバコ吸わないんですけどそう思います
よ、うん、そうなんだな、やっぱりね、その程度のことはね、なんていうかな、それぞれの嗜好品でね、うんうん、寛大に行きましょうよ、うん、
あと石井先生のあの若い頃のお話なんかも伺いたいなと思ってて、どんなお子様あの幼少時代は
そんな時間があるんですか、
あと30分あります、
はい、もうたっぷり
だって30分僕が話せるわけじゃない
もう気のいいところ
で、はい、佐奈美さんにも伺いますけど、
はい、いやまあそのね、あの少年時代っていうのはね、どんな男の子もそうだと思うけどね、文武両道っていうことがやっぱりこう理想として宿るんだよね、
文武両道、
だからそういう意味では極めて平均値っていうか一般論ですよ、
そうです
か、栗谷君だってそうだろう、少年の頃文武両道っていう、
いや、ああでも僕バスケ部でした、
だからそれは文の方だよ、
そうですね、
スポーツはね、
そうです、
スポーツは文に属する、
それであのバスケ部やった時に鉄筋のドアに頭をガーンってぶつけて血が4割ぐらい乗って、それ以来もやめました、
うんうん、あそうか、
どうでもいい、そういうこともあったんだろうな、どうでもいい話、う
ん、だからいや、あのそれはね、小学校の頃文武両道で、ね、あとスポーツからあの外れた人もいるし、はい、中学までやる人、高校までやる人、大学までやる人、いろいろあるけどね、まあ要するに一言で言えば、あ男性はどっかやっぱり体を鍛えておかないと、うん、自分を認められないんだよ、うん、そういう生き物だから、
うん、音楽はどうですか先生、音楽は、
あこれはさやちゃんに告白するちょっと長くなって僕はね、あの音痴というレッテルを貼られた、ね、あの小学校5年生忘れもしないね、女性の音楽教師ね、合唱してたらね、何かおかしいわね、いじるさんちょっと歌わないでくださいねでまたやる、あちゃんとハモってますね、今までハモってなかったら全部俺の責任になっちゃった
背負ってしまったんですね、
そこ
で、
まあそれは事実だったかもしれないよその辺のことは多分事実だったんでしょう、音楽の先生がそう言うんだからね、でそれ以来ね、僕はほら僕が歌うとハモらなくなるから歌わないようになったと、うん、それがね小学校5年だから、小学校5年でもね、あるこうなんていうかな、ぐさっときたものがあるんだよな、その女性教師の言葉に、それ以来歌わなくなった、
そうですか、う
ん、いやあのだからカラオケを僕をカラオケに誘っても無意味なんだよ、
うん、なるほど、あんまりカラオケとかお行きにならない、いや
しかしね、どうしても歌えって言われるとね、高橋まり
まりこさん、
まりこさんの、
はい、
五番街のまりだ、
名曲ですね、
うん、高橋まりこさんっていう歌詞は僕は非常に素晴らしいと思ってね、それで素晴らしいと思ってたら、あ五番街のマリーならなんとか歌えそうだなと思ってね、あんまりちゃんと歌ってないんだが焼けっぱちになってね、歌えと言われりゃそれを歌うっていう程度なんです、
あやっぱりね、
でもね
演歌じゃないんですね
そんなに喋っていいのかな、
絶対絶
対、でも僕は結構あれですよ、あの音楽は自宅でも聞きましたよ、青春時代は、
うんうん、どういうの
を、いや僕はこの SP の時代から聴いてるの、
あこういうこれ
シューベルトの未完成交響曲なんていうのはもう何百回聴いてるか分かんないぐらいね、いやたまたまそれある人からもいただいたもんだからさ、
うん、
ね、そういうレコードの貴重な時代ですから私の青春、
そうですか、
そうです、
先生のご自宅がすごく大きいんです、
あそうなんですか、
でお部屋がもう何部屋もあって、でお庭がすごい広さ、
あの
公園くらい、
それは、
ね、そうなんです。それをね、私伺って一度、あの伊地先生のお家のお庭の桜の木を春になったらね、あの拝見したいなと思って。
そうですか。
はい。
もうぜひいらしてください。あの桜はね、いろいろな種類の桜を植えてありますので。そうですね。4月に入れば次々に咲きますのでね、
ぜひ来いでください。
いや、なんか
歴史的にも由緒正しいあのご自宅だとお聞きしてるので、ぜひ。
そんなことテレビで言うことじゃないからね。
でも今日はプライベートな、ね、ところもちょっとだけ。
そうですね、はい、いやでも都会じゃなかなか庭なんても今竹売りでないような、あってないようなもんです
し、まあそれはね、
なかなか見てみたいなって気はしますけれども、
うん、それはまあ、重荷といえば重荷ですけどね。
ああそうですか、
うん、それだって税金もかかるし、う
ん、なるほど、
お金かかるけど、
ね、ちなみに先生、僕とさやさんって同い年で28なんですけど、
ああそう、
先生が28の時って今どういう青年だったんでしょうか。それがぜひ聞いてみたいなと思いまして、
まあ、悩み多いっていうかあれだね、あもう28か、
はい、
あそれはもう日本経済新聞に入ってたからね。
あ、日経新聞、
やっぱりね、男にとって職業をどういうふうに選択するかっていうのは、これやっぱり一大事だな。
ああ、
その大学受験なんかの日じゃないよ。
そうすか。
だって自分がこれから大学なんてわずか4年の期間だろ。
まあ一応まあ
まあな、だけど就職っていうのはそれ以上ね、人生をかけるかかけないかっていう、あるいはかけるに値するかしないかっていうとこまで考えるじゃない、理想として。うん、だからまあ僕は日本経済新聞にね、まあ当時はあれなんだよ、新聞社に入社するっていうのは相当難しいんだよ。
うん、
今でも難しいって
。今でも難しいでしょ、何百人に一人ぐらいの合格率だからね。まあ、自慢するわけじゃないけど、そういうわけで私は日本経済新聞、
ああそうですか、
35年在籍して、
はあ、
そして拓殖大学に声がかかって、
で
拓殖大学の教授兼日本文化研究所長と、そういうことで13年ぐらいやって、今年の春拓殖大学とも終わったと。
終わった。
なるほど、らしいです。
こんなこと初めて言うんだね。
本当ですか。
そうですね。
貴重なお話を。
いや貴重なんかじゃない。
あ、そうですか。なるほど。
で、伊地先生最近お書きになった本が、
ね、
こちらのご本で、
明智光秀ね、 ありがとう、はい、いや皆さんね、明智光秀っていうとね、信長をね本能寺で撃った、卑劣な武将だと、信長ファンはみんなそう思ってるらしいんですが、そうじゃないんです。信長はね、時の扇町天皇に退位を迫った、退位しなさい、ね、上位しなさい、天正元年から10年間それを光秀はね、朝廷と信長の間を取り持つ光秀は10年間それを聞いてた。でも秘密にしてる、そんなことは口外できないから、それで結局、ね、日本の皇統を守るためには光秀を撃つ以外にない、あ光秀ごめんなさい、信長を撃つ以外にない、たった一人の、つまり、テロリズムだな、そんなことをね、あの人にね、誘ったりしたらダメよ。
いや、もちろん、
ね、人を誘ったら必ずその辺から秘密漏れるんだ、そうすると信長に先に撃たれるから、
僕もすごく戦国時代が好きで、最近の新朝後期の解釈では本当に先生のおっしゃる通り、あの明智軍に京都の、西京区の今の、その辺に入ってくるまで、最後の最後まで、撃つ相手が信長様とは存じなかったというふうな部下の、書状があるんですよ、だから本当に知らなかったようですね。
いや、それはまあ、後でいろいろ作られたこともある
から
、
ね、もちろん、
あの私とか佐波さんは学校の授業で、なんか信長はすごくあのなんでしょう、ものすごく日本を良くした人っていうような習い方をしてて、
ね、
だから
ね、せいぜいね、それはね、楽一楽座、あんなものは信長の独創じゃないんです、その前から楽一楽楽座っていうね、つまりフリーマーケットだよ今で言えば、そういうものがあったんだよ、 むしろ、扇町天皇というね、天皇に退位を迫退位って知る族だよ、ね、それでまあその親王にまあ上位せよと幼い、その幼い親王を信長は囲い込んでるわけです。
時代
なんか自分のあの自分が君側の官みたいな感じになるような感じなんでしょうかね。
それはねいくらなんだってね、不敬も不敬ね、
まあ、確かにそ
う。しかも天正元年から天正10年10年間言い続けたわけだ、大町天皇に対して。なるほど。でそれを一番よく知ってるのが光秀なんだ、明智なんだよ。明智っていうのは信長と朝廷の間のね、
そうですね、
取り持つっていうかリエゾンオフィサーみたいなもんですよ、だから彼の頭の中にはそれがずっとあるわけ。しかしそれを口外してね、仲間を集めて信長を討つなどということを考えるほど愚かじゃないんだ、ね、この危機は自分一人で、ね、一人でやればいいじゃん、なんで衆を頼む必要があるんだ、僕だってその時代だったらそう思うよ、つまりね、皆さん現代人はね、すぐ多数派工作とかね、そういうことをすぐ考える、
根回し、
そう、根回しとか、若くたってそうだろう、君だって案外そうかもしれない。そうじゃないんだよ、大事なことは一人でやるってね、決断できるかできないかが面白い、
と先生おっしゃる通り、光秀ってあのその後山崎の合戦で亡くなってますから、結構こうそういう革新的なことをやった後にすぐ亡くなった人ってこう弁解できないので、歴史的にだから結構悪者にされてます
よね。いやいやでもね、それはね、あの信長を討ったんだから、
まあ確かに、
それでいや、あとはね、もう多勢に無勢、ね、いやそれは覚悟の上よ、ね、そうですね、万が一それは生き延びればいいだろう。ただしね、問題は秀吉が、明智光秀の坂本城っていうのは、お城の、ここから文書をあらゆる文書を焼却しているわけだ、これがね、またあの秀吉のすごいところだ、つまり文書が残ってたら秀吉が天下取る正当性がなくなる。
なるほどなるほど、確
かに。あんなあの成り上がるもんだから、坂本城の文、つまり明智光秀に関する文書というのは徹底的に焼却したっていうね、まあ そこにね、秀吉のまあ面白いとこもあるね、
中国大返しですね、
でもね、あの光秀はいいんです、信長を討ってね、天皇をお守りしたと、それであとは死んだっていいよ。
なるほど。あの、信長打った後に筒井順慶とかあの近畿の武将に応援を出しましたけど、結構断られて、
まあ多少ね、
孤立無援になっちゃったんです
よ、ね、いやそんなに出してないよ、
あそうですか、
そんなに出してない、細川雄斎、
細川、
細川藤孝の後の雄斎には一緒に立ってくれた、彼はもう親友だったから、ね、でも細川家っていうのはあの頃から日和見の細川だった。
そうなんですか。
未だにあの血統は日和見じゃないか。あ、こんなことちょっと、
いや大丈夫です。
大丈夫です。生放送で。
某首相ですね。
はい。
某あの
某某某
新進党。
はいはい、
だからね、まあ今壺を焼いてるらしいですよね。
なかなかいい壺焼いて
る。あ、そうですか。
なかなかいいです。
それ出版社はどちらですか。
こちらは海流社っていうんですか。
そうですね。
海に流で。海流社から、
はい、じゃあ今発売中、
はい、ということで、発売中です。もう明智光秀のイメージが全くもう一転して、あの、これはね、国をね、政党を継いだ方っていう、ことになるわけですね、
あのね、信長をね、褒めたりね、信長ファンっていうのは世の中に多いんだよ、
多いですね、
だけどね、信長の近く同じ時代を生きてたら、まずあれだね、恐怖の日々だろうな、
そうでしょうね、
とにかく殺すのが好きな人間だから、
そうです、ね、
日本史の中でこのくらいあのサディスティックに人を殺したがる武将はいないよ、つまりそのくらい異常なんだよ、だから精神異常者だ、僕
なんか女性なんじゃないかっていう、ね、疑いが、
女もものすごい、女子供をどうしてこれほど殺すかっていう、
あでも信長も歌、そういう説もあるんですけど、ほとんどまあ違うだろう
ということ ですけど、それは違うだろう
ね、まあ、長島の一向宗の あの全部皆殺しとか比叡山も全部かなりやってますよね。
いや、坊主ばっかりじゃない。女もとにかく特に女性をあれだけ殺した武将っていうのはいないだろうね。
そうですね。僕、信長がそのまま天下取そのまま死なないで取ってたら、多分日本はスペインかな、スペインかポルトガルの植民地になってたと思いますね。い
や、植民地にもその可能性もあるよ。逆にもちろんその可能性もあるけども、中国と同じ液政革命の国になっただろうね。
大陸天満を
一番の問題だね。
はい、
はい、
というような感
じというわけで、
だからどうぞ信長をちゃんと考え直すためには明智光秀を読んでいただけるとありが
たい。ということで絶賛発売中ということですね。はい、
ぜひぜひこちら。
はい、じゃあ今日はせっかく佐奈美さんも来ていただいたので、
はい、
なんかさっきのメールというか、
あ、そうなんです、ね、まずね、遺骨収集の活動をどのようにお感じになられているのかという質問が来ていますが、
はい、
そうですね、やはりあの遺骨収集は一言で言うと本当に土の中というのは歴史がまさに止まってしまっているような状態で、あの韓国映画でブラザーフットっていう映画があるんですけれども、それは朝鮮戦争の時の映画で、あの銃で撃たれて倒れたあの登場人物が、あの CG でですね、あのその倒れた遺体の上に土がこう60年分の土がこう持っていって、そして60年後 の、 あの遺骨収集の現場になって、その方がそのままの 体勢でこう骨になっていたというシーンがあるんですが、まさにそういったような状態でして、本当にもうパタッと倒れて亡くなったところに土がどんどん重なっていって、もうその時の状態でもう見つかるんですね。ですからもうあの戦車にあのしがみついたまま亡くなっていたりですとか、もう膝を抱えたまま亡くなっていたりですとか、本当にこうあの遺骨は確かに言葉は発しないですけれども、その体勢ですとか体の形そのものが日本を守りたいという気持ちのまま倒れているという、もうその状態だけでその方が亡くなる前はどういったことを考えていたのかというのがありありと伝わってくるようにあの感じましたね。
はあ、いや、あのね、拓大にもね、あの遺骨収集団、
はい、
時々チームを組んで行ってるんで、僕もそれはね非常に好意的にね、見つめておりました。でやはりね、この遺骨を収集するってことがね、戦後60年過ぎてもね、
はい、
なおかつ日本人がやってるっていうことはね、
ええ、
あの非常に文化論的にも大事なことなんですよ。ええ、やはりね、あの自分の国土の土に葬っていただきたいね、島や大陸じゃなくてね、
ええ、
そこにね日本人のね、この日本列島に対するなんていうか愛嬌心というかな、ものすごいものがあるわけです
よ。そうですね。
でそれをね、もう骨になった人間に対してもそうやってあげたいという生きてる方の日本人もまた素晴らしい、
ね、
これはね、日本文化の独特なしかし大事なね、あの精神なんですよね。
なるほど。あの、まあ、サメさんみんなおなじみでご存知かもしれないですけど、どういった国に今まで行かれたかみたいな話も、
はい、一番最初がインパール作戦があったミャンマーに行きまして、はい、その後はシベリア抑留があったロシアですとか、うん、あとはあのマヌス島という名前の BC級戦犯の裁判があった島ですとか、あとはあの東部ニューギニア、今のパプアニューギニアと呼ばれているところや、あとノモンハン事件があった、モンゴル、またあと硫黄島ですね。あと国内でしたら沖縄など11カ所に行ってまいりました。
もう主要なところほとんど行ってるの
も、あのビルマとか結構軍事政権だったりすると思うんですけども、
はい、
そういうこうなんか規制とかあると思うんですけど、どうですかね。
そうですね、特にあの今まで行った中で国としての危険なことは特にあの何もありませんでしたので、割とそういったあの軍事体制が強い国などでもあのそういった危険はなかったんですが、やはり現地の方々があのまあお金を出さないと遺骨は渡さないよと言ってきたりですとか、またはあの州長さんがあのついてくると言って一緒のボートに乗り込んできて、あのついてくるからその州長さんにはお金を払わなきゃ、こうなんて言いますか、ガイドというかその村に入るためのお金を渡さなきゃいけないんだよって言って乗り込んできた州長さんが偽物だったとか、
すごい、
なんかこういろいろな、
すごいですね、
ならではのトラブルがあったりなど、
そうです、貝玉を貝玉村長ですか、
そうですね、
はあ、どうですか。いやだからね日本人のこの遺骨をね収集してねこのふるさとに埋葬し直してやろうっていうね、ここまで やる民族はいないでしょうね、世界に広しといえども。
そうですね、
割とだけどそのことをね、うん、あんまり、普通の人は忘れてるんだよ。でも、うん、ね、あなたのようにその日本の伝統をね体現して異国集中に、出かける人がいるんだね、
うん、
敬意を表します。私は観念だけでね、言葉だけでこう口舌の途で遺骨収集団行ったことないんです、私ね、正直にね告白するとね。だから僕の大変なコンプレックスなんです、
うん
うん、どうですか。
いやでも本当に井尻先生がおっしゃったように、うん、私もそのこう南の海に散った、うん、海の底で眠ってるご英霊の方たちに向けて、うん、感謝の気持ちを込めた歌を作ったんですけど、で今ライブでも歌ったりしてるんですけど、うんうん、でも実際は、まあ、私一度グアムとサイパンには行ったんですけど、うんうん、でも遺骨収集という、うんうん、目的ではなくて、うんうん、たまたま居合わせただけなんですけども、うん、なんかそうやって本当に実際に行かれてやってるさなみさんには本当に頭が下がるというか、うん、なんかさなみさんの口からそういうことを伝えていただけると、うん、なんか本当に伝わるんだろうなって。
そうですね、う
ん、でそんなさなみさんのなんか今日はちょっと意外な一面も皆さんに
ちょっとぜひ
お伝えしたいなと思ってて、うん、はい、さっきいろいろ女性同士で雑談してて、はい、さなみさんの趣味がすごいちょっと変わってるっていうか、
ほほ、なんか何ですか。
いくつかあるんですけれども、はい、得意なのは手品ですね。
手品
それは今初めて聞きました私、はい、
父がよく手品をするので教えてもらって。
どういう系統ですか。
やはり選んでもらったトランプを消したったりですとか。
すごい
好きだったり、あとは家にいるときは掃除をしたりとかもするんですけれども、外に休みの日は、うん、東京の映画館はほとんど行き尽くしたというぐらい映画館に行くのが好きで。
映画が好きなんじゃないんですか。
あ、両方大好きなんですけれども、特にいわゆるシネコンですか、綺麗なシネコンももちろん快適で好きなんですが、マイナーな昔からあるような
テアトルとか
小さな映画館に行くのが好きで、かなり本当に珍しい映画館もいっぱい行きました。
そうですか、
なんか映画館に行くってことと映画の方が好きだってことと両方なんだね。
そうですね、びっくりしたのが渋谷にある小さな映画館だったんですけれども、
はい、
会議室のようなところの映画館で、椅子も丸い椅子だったりソファーだったり全部椅子が違うんですね。なんか寄せ集めた椅子というような感じで、堂々と大きなソファーでゆっくり見てる人もいるし、私が入ったのがちょっと始まる前だったので、小さな丸い椅子だったり、もう本当にそういう椅子が全部違うっていう映画館ですとか、あとは大きい映画館だとポップコーンとかお菓子がちゃんとしたものがあると思うんですが、その映画館が作った手作りのお菓子が置いてあったりするのが東京に中野にあったり、
阿佐ヶ谷とかあの辺多いです
よね。あ、そうですね、そういういろんなところを巡るのが楽
しい。ちょっと途中で伺うけど、映画見ながらポップコーン食べたりケーキ食べたりするの。
ケーキは難しい。売店で売ってる時はたまに食べる時
は、ね、僕はもう隣の人がポップコーン食べてる音がもう気にな って、嫌なんだ。後ろでも食べてる、横でも食べてると
すごくわかります。
やっぱりね、映画見る時はね、食べないで見てほしい。
しかも喋る人がいますからね。
あ、そうですよ、
僕本当に
突っ込む人
いますよね。しかも僕男で見に行く、行ったらですね、そいつがここさ、あいつのあれじゃないとか言うんですよ。黙っとれぞって、そういうやつが本当に嫌ですよね。もう
友達でも嫌です。先を言う人いますよね。
そこはさすがに
最後こうなるみたいな。
それはひどすぎますよ。ひどすぎます。
ちょっと嫌だなって思う。
それM ナイトシャマランのシックスセンスとかで言われたら最悪ですよね。
こいつ死んでるんだぜみたいなことを言われるとちょっと、
はい、裁判もんですよね。多分ね。なんか意外が、
それとね、 映画っていうのはやっぱり一人で行った方がいいんじゃないかって気がするん
だ。先生、僕もそうです
。だからあの暗い、まあ、ある種の、まあ、暗いね、まあ、密室みたいなもんだから、そもそも友達と行って話す場所にはないわけ
です
な。
そうですね。
まあ恋人と手を握ってるぐらいじゃ音がしないからいいけどもね、まあ友達と行くところじゃないよね。
まあ大体一人で、
あ、そんな楽しいと思いますよ。
いや僕は
それが映画に一番集中できるしね、監督も一番そういうお客をた
ですよね、うん、あと先生、僕許せないのはエンドロールが始まった瞬間に帰っていくやつがいるんですね。最後まで見ないといけない。非常に最後に、最近の最後にあのちょっと入ったりする、
あ、ありますよね、
それを見ないで帰っていくというですね、非常に腹立たしい客がいます。
それはまあ映画のマナーだな。
そうですね、
映画のマナーとして。
なるほど。僕はあのよく押井守の映画館に行って一人で行って、帰り一人で立ち食いそば屋に行って帰っていくというのが僕の大好きなパターン。
あー、そうだった。また
一人での
一人です。
それはいいよ。
もう男一人で行くもんだと、
なんか孤独な男の、
あ、わかります。
あと佐波さんもご趣味でお掃除っておっしゃってて、あのなんか家中 の, あの 銀とかでできてるものを、銀製品とか
そんなの
を磨くっていうのが
宮殿、宮殿、
銀という高いものではないんですけれども、はい、ドアノブですとか、あとは蛇口ですと
か。ドアノブが銀なんですか。
ステンレスです。
あ、ステンレス。
いわゆる蛇口の
ハプスブルグ家かとか思いました。
ひねるところですとか、あとシャワーキャップですか、あのワーケットとか、ああいうところをピカピカにして、あのキラキラとさせるのがすごく趣味で、よく一人で音楽かけながら、あの、ニコニコ動画のよく作業用 BGM っていうのがあるんですが、ああいうので好きなのをかけながら、こういつも磨いてますね、いい気分で。
あ、素晴らしいですね。
やっぱり人柄というか、なんかこういうノートもものすごい細やかに書かれてて、やっぱそういう何かこう整理したりとか、なんかこう、
そうね、
汚れを払うみたいな。
いや、このノートは感動したよ。
すごいですよね。
感動した。
僕なんか本だと思いました最初。
これだけノートしてる人は
いないですね。
まずいないよ。
文房具が大好きなので、あの、消しゴムなんかも100個ぐらい集めてるんですけど、
な
ん
か
書いたり、あの、好きなのかもしれないですね。
そうなんですか。あの、やっぱり物とかがいいんですかね、消しゴムは。
あ、角消しとかが。
角消し。
はい、
なるほど。
マイナーです。
なんでも。
ちなみに文房具って日本が世界一ですよね。
あ、
ボールペンの先端とかっていうのは全部この日本製が一番良くて、やっぱり几帳面な工業製品ですから。
あ、そうなんでしょうね。
でいて安いですからね。ボールペンのシェアとかは日本が相当世界トップとからしいですけど
ね。さすが世界ですね。世界じゃない、さすが日本ですね。違っちゃ
う。というような感じでしょうかね。
いじり先生、休日
さやさんは今のような休日に、
さやさんの休日、
私は何 の, あの趣味もない人
間
で、
また
あの家の片隅であの静かにして
またまた
っていうか、いや本当にあのなんか歌うのがやっぱり、
あの家では歌うのはやっぱり控えてるわけでしょ。どこまで
練習はしなくてはいけないので、うん、あのこっそりあの地下室にこもって、うん、あの練習はしてます。
やっぱり地下室みたいなところがあってね、
はい、
あ、それならいいな。
地下室がある。
宮殿の、いや、
宮殿じゃない、そうそうそう、家が、
家に地下室がある
はい、
そうなんだ。
すごい生活水
準が、なんか湿った感じで、なんかジメジメした地下室、
家に地下室があるっていうのはすごい、
はい、そうですか。
いや僕なんか、いや地下室って聞いたら核シェルターみたいな感じの、よく金持ちが核シェルター、
でもあのお水をたくさん買って、あの地下室に、
あ、そうですか。
あのもう恥ずかしい話なんですけど、あの震災後に買って、
ブルジョワさや、
いやいや、そんな、そんな感じで。
そうですか。
いじり先生はどんな休日を、
はい、大丈夫ですか、
はい、どんな休日をお過ごしですか。
僕はすでに毎日が日曜日
あ、そっか、あの、お仕事を
、うん、ですからね、まあよく言えば成功不読、ね、
素晴らしいです。
しかしやっぱり何か仕事をしてないとダメだね、
うん、
まあ幸いね、 書く仕事があって、今僕はね、遣唐使ね、中国への遣唐使を廃止した宇田天皇、ね、それからその後に古今和歌集を、ね、直線、ね、直線というのは天皇の命令で、ね、それが醍醐天皇、だ宇田醍醐の時代をね今書いてる、読むものがたくさんあるしね、今連載してます
もんね。
だからね、いやその時代をね調べてるともう今とあんまり変わらないんだ。
そうなんですか。
つまり千何百年も、千年を超える800何年とか900何年ですから、千年を超える、そうだったの。日本史の良さはね、知れば知るほど古代ね、だから西洋的に言うと古代、中世、近代とかこう現代とか時代区分してね、あれ全然日本史に適応しちゃダメなんだ。もうなんか古代史だって入っていくとなんかもう現代と同じぐらいの知的レベルも高いし、ね、日本のだから美的感受性、あるいは仏像、絵画、その他でこの表現する能力、これね、近代だ、中世だ、古代だってみんなあれ西洋史のね、
そうですから、
日本史の面白さは800何年1000年以上前だって言ってもまるで今と変わらないぐらい
の、ね、そうですね。
いやそこがまた日本史の面白いとこだね。ところがまあアカデミズムはね、やはり古代、中世、近代とかさ時代区分しちゃうからね、なんか近代が一番進んでるみたいな誤解してますね。
そうです、
そんなことはないんです。日本史の凄さはね、もう古代も現代も同じぐらいにすごいっていうね。
あと井尻先生に伺いたかったんだけど、今の井尻先生を作ったものっていうか、どういったものに影響を受けて、まあ、ものを書くこととか始められたのかな。
興味深いですね。
だから影響っていうね、言い方を皆さんよくするんだよな、だけど自発的ってことだってあるわけだろ。いやその自発のきっかけは何かって言ったら、必ずしも人じゃないんだよね。人の例えば先生の影響を受けた、ね、友人の影響を受けたっていうそういう人格じゃなくて、ね、ある時あるじ、まあ、例えばね、僕が中学3年生の時に、ね、当時の文芸評論家のね、メタフィジッククリティックというね、刑事洋楽的クリティック評論をやってた服部達という若い文芸評論家が八ヶ岳の雪の中で自殺遂げたんだ。でその自殺の記事が中学3年の時にポッと目に入って、一体何故に死んだんだ、自殺したんだと言って、その服部達という男を知りたくて、それがメタフィジカルクリティック論、刑事洋楽的批評を始めた、まあ中心的な文芸評論家だった、というようなことでね、じゃあメタフィジックってなんだっていうことで哲学にこう入っていくでしょ。それで大学に行ったら、ね、村松武さんっていうね、仏文学、アンドレ・マルローの研究家、バレリー、ごめんなさい、バレリーとマルローですけどね、村松武さんと出会うんだ。そしたら気がついたら、その自殺した服部達と同じグループの若手が村松武だったのね。それでね、こういう縁ってあるなというようなことで、さて質問は誰の影響かっていうことでしょ。
いや今のもうお話で、
まあ誰のっていうか、そういう事件とかね、そういうものにあーってこう関心向いていくと、おのずとなんかこう出てくるね。だから人はそのなんか確認行為、俺が考えていることが、ね、おかしいかどうかクリアに喋ってみれば、ね、彼のうなずき方で、ね、大体わかるとかさ、常にそういうことを人を借りますよ、反応を見るためには。だけど基本的にはまあ影響を受けたっていう言い方は、あまり自覚的ではない。
すごい先生のおっしゃってることすごいなんかわかるっていうか、やっぱ物を書く人はあまり人の文章を見ない 方が、あのやはり独創的なものが、
夏目漱石も同じこと言ってらっしゃいましたよね、自分は文学読まない、
ニーチェも、ニーチェも言ってるんです
ね、偉人っていうのはみんなそうなんでしょう、ね、うん、
とかいじり先生が自発的に、
いたずらにね、読書ね、例えば哲学全集とかさ、文学全集とかね、あんなの気違いだよ哲学にはね、それぞれのっぴきならない存在理由があってあるんだよ、それお前全部読むなんてのはよほどの分裂症かさ、
分裂症、
こっちに何もないやつが読めるんだね哲学全集なんて読むのは、あのまあいいよ、まあ入門的なことをちょっと知っておく必要はあるよ、歴史をね、哲学史っていうものを、しかしね、あのだから何か自分のこう気質と関心事というものをやっぱり持ってそこに入っていく方がいいんじゃないか。
でも先生おっしゃる通り、すごいなんかなんとか全集とか文学全集とか、
文学全集ちょっと明治からずっとのね、近代文学全集全部読まないと文学語れないと思っちゃってるでしょう、だから間違いない、読んだら語れなくな
る、そういう人って、そうなんですよ、創作はしないんですよね、ユーザー一辺倒でどんどん文学オーターみたいになっていって、
ちょっ
と基地の基地の外みたいな感じになってくるんですよね、
だから哲学も文学もそういうとこあってね、
わかります、
やっぱり自分でこう考えててどうしてもこいつは気になってしょうがないっていうのを掴んで読むとかね、そういうそれはやりますけどね、まあ、やっぱり基本は自分が考える面白さではないでしょうかね、
はい、ということですみません、あのなかなか時間が迫ってまいりましたので、はい、すみません、今日は本当にありがとうございます、
いやいやいや、佐野さんもなあの視聴者の方になんかメッセージもいただけたらと思います、
佐野、はい、さんの方からなんかお一言最後
に、はい、本当にご覧いただいて、あのコメントもたくさんありがとうございました、
どうどうどう
もっともっと佐野さんの、ね、素顔も伺いたかったので、またいらしていただけたら、
あのピカピカにするそのなんか甲骨感っていうんですか、なんとなくわかります
、甲骨感、なんとなく甲骨、
ちなみに僕の家はトイレが雨持っていて全部破壊されてるんですけど、1年間そのまんまにしてます、はい、どうでもいいですね、
どうでも
いい
話をしました、
はい、ということで、あの伊地先生と佐野さん、本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
楽し
い、いや、とんでもないです、
ありがとう、
ありがとうございました、
さやちゃんと久しぶりに、
はい、もう嬉しかったです、
はい、うん、はい、ということで、あのこの番組は来週もまた9時半から生放送していきますので、はい、ぜひご視聴くださいませ、
ぜひ見てください、
はい、今日はありがとうございました、どうも
ありがとうございました、
ありがとうございました。